大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Susan, we've been talking about politics. And specifically, we, I think, talked about elections as well. Now, in elections, in the United States particularly, I've seen students, young people, ordinary citizens working for, you know, respective candidates. But are they paid to do so, or are they, what, volunteers?
Well, that's a good question. I mean, certainly there are some paid campaign staff, but I would say the majority are volunteers who are doing it because they are passionate about a particular candidate, you know. This is especially true in presidential campaigns. Now, presidential candidates, as I mentioned, they do have staff that they pay, but they rely very heavily on those unpaid volunteers or interns in some cases, college students who may be taking some time off from school to earn some credit through the experience that they have through working on the presidential campaign or political campaign, rather. Volunteering for a presidential campaign can involve anything from stuffing envelopes at campaign headquarters or calling voters or maybe going door to door to talk up their candidate. And I know of one guy who took a year's leave of absence from his job so that he could campaign on behalf of Barack Obama this year. Now, this is a little unusual, as volunteers usually devote their spare time to campaigns, but I'm sure it's been an amazing experience for him. The Obama campaign has been very successful in attracting donations and volunteers, especially from young voters and college students. Now, finding volunteers for local campaigns can be much more challenging, as people may not be quite as willing to take time from their busy lives to work on campaigns that, frankly, aren't as exciting as those at the state and national levels, even though the issues in the local elections may have more impact on their everyday lives. Now, of course, there are also many people who may not actively volunteer, but who do attend political rallies to show support for their candidate. They may also post signs on their lawns or put campaign bumper stickers on their cars. But how about Japan? Mm. Is there a strong tradition of volunteering on political campaigns here?
I don't think so. Many of the people working for different candidates in elections are generally paid. Even those young ladies, young women who are generally called in Japanese, umuisujo, who...
Sounds like a nice job title.
Right. Of course, I mean, literally speaking, umuisu is a nightingale, a kind of bird, but... You know, those are the women who go around with candidates in vans, you know, with loudspeakers. And together with the candidates themselves, those umuisujo young women would speak to passers-by, the neighbors.
I guess you could say they're singing the praises
Exactly. You know, Osugi Masaaki ga guaisatsu ni maerimashita, or something like that, you know. And they're paid, generally speaking.
Yeah.
Some of my students who belong to a broadcasting club do that part-time job every once in a while.
Oh, it's a good experience for them, I guess.
Right. さて、今回はですね、選挙におけるボランティアということについて、随分アメリカと日本では違うという印象がありますよね。まあ基本的にもちろんですね、その選挙のスタッフには paid、給料をもらってる、何らかの報酬をもらってやる人、それから unpaid、報酬をもらわないでやる人、このもらわないでやる volunteers、それから、まあ、場合によってはですね、アメリカの場合、大学生がインターンシップの一部として、ポリティカルサイエンスという、まあ、学問分野があるんですが、政治学、あるいは国際関係論とか、インターナショナル・リレーションズとか、そういうのを勉強している学生たちが、インターンシップの一部として、そういうボランティアで、まあ、経験を積むと。選挙の内側を、こう経験する、体験する。いい機会ですよね。これが、プレゼデンシャルエレクションのような、大統領選挙みたいなことならば、みんなですね、もう熱気に溢れてやるわけですけどね。まあ、必ずしもですね、大きくない地方選挙なんかだと、そりゃ、いまいち盛り上がらない。実は今回の ご存知のように民主党候補のオバマ候補なんかの場合にはですね、まあ、スーザンさんの知り合いでですね、1年間なんとボランティアで仕事をですね、休んだと、休暇をもらって駆けつけた、そういう人もいるっていうぐらいね、本当に、これはちょっと驚いちゃいますね。話の中でドネーション、献金ですね、っていうような単語も使われていますよね。こういうのも、ぜひ覚えておく必要があるかと、まあ思います。political rallies、政治集会。こういうのも関連用語だろうなというふうに思います。日本はどうかと聞かれたんですが、日本はあんまりですね、ボランティアの伝統っていうのはまだないというような気がしますよね。私が教えている大学の学生たちでもですね、時々ウグイス嬢のアルバイトをやるのが放送研究会っていうのを学生がやるようなんですけど、これアルバイトとしてお金もらってやってるんですね。支持して応援したいからやるというわけでもないようです。そんなわけで、まあ日本の場合にはアメリカほど政治、そして選挙におけるですね、無償のボランティアという行為、まだ広がっていないという気が、します。Let's go on to the phrases.
Sure. Now, during political campaigns, you've got the candidate interacting with lots of people, interacting with the public. So I'd like to introduce a couple of interesting phrases related to that. The first one is to kiss babies and to press flesh.Okay, so kissing babies, you can imagine literally taking a baby and giving it a kiss. Now, this does happen literally. Sometimes when the candidate is meeting a lot of people, someone might hand him or her their baby and the candidate will pick it up and say, oh, isn't it cute, and actually give it a kiss. That's the literal meaning. Now, it's also taken on a figurative meaning, just to refer to that type of interaction with the public. So that's kissing babies and then also pressing flesh or pressing the flesh is just another way to say shaking hands. But this refers to, again, interacting with a very large group of people in the public and shaking hands with lots of different people and talking with lots of different people. So those two expressions, kissing babies and pressing the flesh, tend to go together.
Ha ha.面白い表現が出てきましたね。最初はですね、kissing babies。まあもちろんこれは literal meaning、文字通りの意味と figurative meaning、比喩的な意味。この二つをぜひですね、分けて理解しておく必要があります。literal meaning っていうのは literal、literal ですね、文字通りの意味。それでいくと、kissing babies ってのは赤ちゃんにキスするですよね。それが意味が転じて比喩的な意味を持つようになる。figurative, figurative ですね。この比喩的な意味はですね、聴衆、来ている人々とインタラクションをする。ね、そこで触れ合う、交流するっていうことですよね。実際におそらく最初やっぱりですね、今でもそういうことはよくあるようですけど、赤ちゃんをですね抱いて候補者に、なんだ赤ちゃんなんかなっていうですね候補者いるわけありませんからね、さあこのチャンスだってね、いいおじさんってね、いい人だってイメージをやっぱり伝えるためにですね、ああ赤ちゃんってですね抱いてでチューなんてやるわけですよね。うん、とああの人はいいおじさんだね、まあいいことになるので、そこから人々と交流するっていう意味に転じていった。次はね、やはり同じで press flesh。 この flesh は FLESH、 これはもともと肉体、体っていう意味ですよね。で肌っていう、肌を触れ合う、肌触れ合うったってやらしいこと想像しちゃダメですよ。ね。この場合は、つまり握手をしたりすること。これよくやりますよね。握手作戦。これもうアメリカでも日本でも一緒ですよ。ね。校舎、もう本当にね、商店街なんか回って、もうその辺のおじさんからおばさんから子供から誰でもですね、もう握手しまくっちゃう。ね。いう、これが肌の触れ合い作戦っていうことで、press flesh。ね。なるほどな。やっぱりその辺の作戦は strategy. That's the same kind of strategy.
Exactly, exactly. And you know, if you are kissing a lot of babies and pressing flesh, well, that creates a very good photo op.
Photo op.
And photo op is short for photo opportunity, or more specifically, a good photo opportunity. So you can imagine very easily, you get that nice image of the politician kissing the really cute baby, and it becomes a good photo op, a good image for...that candidate to use in the media.
I see. So they'll have that nice photo in the newspaper the following day.
Exactly.
なるほど。さあ、こういうふうにですね、Kissing Babies, Press Flesh というようなことをやると、そのチャンスをね、シャッターチャンスを狙っていろんな新聞社や雑誌がパッパッパッパ写真撮りますよね。そうすると、これが、What did you say the expression again?
Photo op.
Photo op. この op っていうのは OP です。Opportunity、機会っていう単語を短く縮めて OP、op って言います。で、photo opportunity ね、シャッターチャンス。これもね、じゃ間違ってそんな使わないようにしましょうね。これ和製英語。シャッターチャンスとか言っても大丈夫で。通じないね、これ。photo op、または photo opportunity。これによって、翌日の新聞にはですね、ニコニコ笑った候補者がね、皆さんと握手してるシーン、あるいは赤ちゃんを抱いたシーン、そういうのが新聞になると。こういうわけですね。Thank you very much and see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチャルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。さて、クロスカルチャルセミナーではいつもキーフレーズをご紹介して英語表現の幅を広げようというふうに考えているわけですが、活用していただいてますでしょうか。どんなに英語力が上達しても、常に新しい表現を身につけ続ける、そういう姿勢で、努力を続けていきたいものですよね。そこで、今回はそんな繰り返し聞いて覚えたいフレーズというのを、マスターするのにうってつけの機能、逆スキップ再生。なんだと思ってらっしゃる方、すぐに意味がわかりますよ。逆スキップ再生をご紹介します。逆スキップって、言葉で聞くと、なんだろうと、思いますが、実はですね、ファイルを設定した間隔だけ、戻して再生できる、こういうことなんです。特に短いフレーズを一気に覚えてしまいたいときに便利ですね。さあ、ではちょっと使ってみましょう。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
はい、この play by ear、この表現は日常会話で、非常に役に立つフレーズですね。ちゃんと覚えておきたいですよね。そんなときは逆スキップ再生で丸ごと覚えてしまう。いうことですね。使い方は簡単ですよ。停止ボタンを押して、それから再生すると自動的に設定した間隔だけ戻ります。今回は3秒に設定してみました。さあ、どうでしょうか。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear. That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
この逆スキップ再生を使ってポイントを繰り返し学習するということで、一つ一つの英語表現を身につけていくことができますよね。皆さん、上手に使って英語の達人を目指してください。